なんというかね、うん、もうあれですわ、
うんうんうん、
目がね、
うん、
ちょっと視力落ちてきたみたいで、見にくいんですよ。
メガネ合ってない感じですか？
ちょっとでしょうね。前に3年ぐらい前に買ったメガネなんですけど、
はい、
ちょっと合わなくなってきてるのかなっていう。
あらららら
なんかね、カレンダーとか、まあ、スタジオからあるでしょ、貼ってるやつ、
はい、
本当見にくいんですよ。
あら、まあ、
あと2階の部屋にもカレンダー貼ってるでしょ、しパソコンの奥に、うん、ジャスラックの、
あ、はいはい、
あれ見えないんですよ。
あ、なんでしょうね、
目悪なってるんで。この間健康診断あったじゃないですか、
視力検査、
ね、会社でね、あったんですよ。
ありまして、
で、まあ、視力検査あったんですけど、やっぱりちょっと落ちてましてね、
うん、
眼鏡買わなあかんのかなとかね、
うん、
なんか視力落ちるような特にこともないと思うんですけどね。
本をやっぱりね、
あ、
もうすごい読んでます
から。勉強家やから、
ね、毎日歴史小説を読んでますからね。
読んだことないです
そうですか、
司馬遼太郎とかね読んでみたいと思うんですけど、うん、読んだことないです
なかなか時間がなくて
全然、もっと実用的な本はいろいろ読むんですけど、
うん、
なかなか
女の子とのデートみたいな。
あ、昔買ったことありますけどね。なんかこう、モテる男はこうだみたいな本とか、
十箇条みたいな、ね、
そうそう、あと金を貯める方法とか、
はいはいはい、
全く実践してないですね。
ビジネスで成功する方法とは、
そうそう、20代のうちにやっておきたいお金のことっていう本買ったんですけど、ね、うん、何もやってないです。なんか1円も貯まらないです。
読んだだけじゃね、
読んだだけ、そうなんやって言って金全然貯めてないです。
もったいないな。
スカスカですけどね、
うん、なんでしょうね、視力が落ちる原因。
いや、わからないんですけど、うん、まあ、その健康診断なんですけどね、
あ、はいはい、
なんて言うんですかね、まあ、一応ね、会社でね、働いてる人がみんな受けるわけじゃないですか、だからやっぱりそのなんかこう、
うん、
想定外の取り合わせみたいなことがあったりするわけなんですよね、
うん、あ、そのお部屋に、
ええ、
はいはいはい、
だ普段そんなその3人は並ぶことないやろうっていう3人がギューって集まるとき
身長体重視力心電図とかがもう一緒の部屋になってるんですね、
ええ、そうなんですよ。で
そこにこうバラバラにみんな来ますから、 それぞれ自分の好きな
時間に、めいめいね、
はい、
まあ、僕がパッとやってたらもうすでにもう前方には中村作英デスクが問診を受けてるわけなんですよ、
うん、
ええ、ちょっと何年か前に脳梗塞やりましてとか言ってこう説明してるんです。でその横にはコピーライターのね、うん、M ディレクターってベテランがいてるんです、
う
ん、
コマーシャル作ったらもうピカイチ、
そうです、ダジャレ好きの、はい、で横僕ですわ、
ない
その3人の取り合わせも大概濃いわけなんで、うん、普段あんまり並ばない3人なんですけど、並ばないですよね、そしたら向こうからテレビ和歌山さんもね健康診断受けれるんですけど、テレビ和歌山の、まあ、技術の人やと思うんですけど、さーって来てポッて、うん、戸惑った表情で、
まあ、ただでさえね、普段入らないところで、
そうそう、ただでさえ戸惑いじゃないですか、この会議室は何なんだろうってなるのに、ね、もうその取り合わせがこの3人やから大丈夫なんだろうかっていう表情で
この会社ってどういう感じなんだろう、
どういう会社なんだろうかってね、寺若さんもちょっと戸惑いの表情を浮かべてましたけども
面白い組み合わせです ね。
だから逆にね、我々もちょっと一遍テレビ和歌山で健康診断を受けてみたいなと思ってるんですよ。
それ毎年思うんですよ、
うん、
でこう日程が違いましてね、
そうなんですよ、うん、
でその日は行けなかったんですよ、確か、うん、
どうですかね、なんとか来年はみんなでテレワカに健康診断を受けに行くっていう企画どうですか
こんなに来るなんてってなります
ね、そうそうそう、らしくあれテレワカで健康診断を受けようのコーナーで山田美由紀さんにインタビューみたいな、
どんな感じになってるのか、
そうそう、なんか食堂美味しいらしいですよ。
あー、いいですね、いや行きたいですけど
ね、ほんでちょっとごちゃんと出してもらうっていうのでどうよ。
無理でしょ。
無理かな、
無理、
中川さんで出してくれんじゃん、
無理無理、
そうかな街、うん、のお姉さんみたいな感じでちょっと、
ああそうですね、
出してもらって、ね、
モザイク顔にかけていただいたら大丈夫か。いやいや
いや、そんなことないですよで顔が一番売りですからね。
いやいやいや、
ちょっとそういう企画もちょっと来年は考えたいなと思ってます、
うん、本当に考えてます。
いや、あんま考えてないです参りましょう、せーの、
らしくあれ、
ゆで卵、
ゆでた孫、
おかんむり、
おかんむり、
繰り返す、
繰り返す、
浅い眠り、
朝居眠り、
9日には行ける、
9日には行ける、
明日から出張、
明日から出張、
読み方長編、ん？長編？小説？日本語は正しく読みましょう。
いまいち縁がない、
今一縁がない、
戦いの火蓋を切る、
戦いの火蓋を切る、
部長の言葉かと思った、
部長のことバカと思った。
庭には2羽鶏がいる。
庭に葉には2羽鳥がいる。
その船は7つの海を爆心した。
その船はな、夏の海を爆心した。
ねえ、ちゃんと読んで。ん？ねえ、ちゃんと読んで？日本語は正しく読みましょう。和歌山放送朗読教室、生徒募集中。お越しください。
お越しください。
マイクで直撃
教えてチェリー、
ね、
教えてチェ、難しいですね、
難しいギナタ読み、
ねえ、ね、面白いです ね、
お越しくださ、オチがお越しくださいじゃないですか、
お越しくださいですよお越しですよ
泡おこし、カチカチやね、あれ
雷おこしとか、ね、おこし、
岩おこしとかよう食べたけど、ね、おこしください、
おこしをくださいってあんまり言わないです
ねえ、おこしください、面白いです ね、 ね、日本語は正しく使いましょうね、朗読教室ぜひ、ね、受講していただきたいと思います。私も受けないと、受けないなと思います、お越しください、はい、ということで、さあマイクで直撃教えてチェリー、中川富美アナウンサーの、素敵な日常をキラキラとご紹介するこのコーナーでございます。さあ今週は
そんなことなかったと思います
けど、ね、いやそうですよ、やっぱアナウンサーってキラキラしてないと、
のんび
り僕はもう KBS 京都の遠藤奈美アナウンサーのツイッターいつもチェックしてますから、この間 USJ 行ってましたよ
それは遠藤奈美アナウンサーだからですよ、
まあね、うん、
素敵なんですよ、
素敵な、可愛いのよ、
私は違うから、
あそんなことない、キラキラしてますはい、そして、ね、
大阪に行ってきました
、はい、大阪、いつもです、大阪と広島です、三崎町からね、能勢町まで、
大阪、大阪、大体大阪、
大阪、大阪市内
大阪市内です、
大阪市内でも大正区
も梅田ですよ、
梅田、梅田、うん、北区梅田、
はい、
おお、何しんですか、
コンサート、
コンサート
聞きに行ってきたんですけど、
梅田に、
はい、
ほう、
誰や、ビルボードライブ、あ、ビルボードライブで、先週
の、いや渋いとこ行くね、中川さん30代になると違うね、ビルボードライブ、
はい、
大人のスポットやね、
初めて行くところで、
もう昔のブルーノートでしょ、だってね、
すごい迷いました、うん、すごいっていうかちょっと迷いましたね、だからブリーゼブリーゼとか、うん、ハービスとかホテルとかがある、
そうね、
高いホテルとか
がある、西梅田の再開発地域をまあ歩くわけじゃないですか、
そうなんですよ、ええ、そこら辺なので、
若者大阪支社にもちゃんと挨拶行って、
いやもうあのそこにない、
もう今そこじゃないんやったな、ごめんごめん、そうやそうや、ほいでほいで、
はい、で行って、うん、大体の場所は分かるんですけど、
うん、ビルボードライブ
ちょっと、
ちょっと歩くで、梅田から
ちょっとそのね、
うん、もうここ梅田ちゃうやん、ちょっとこまで歩くで、あれ
最近梅田の駅も中央の改札かな、あれ南口かな、かなんか出て、
はいはいはい、
すぐ横断歩道があるはずなんですけど、うん、はいはい、その工事をしてるんですよ、うん、すごい回らないといけないから、はいはいはいはい、みんなもだなんとなく不安に思いながら、そのこっちですよっていう迂回路を通りながら、
なるほど、
向こう側に行きたいんだけどなかなかこう行けないわけですよ、でやっと出て、
は
い
は
い、で、そこから、まあ、もうビルは見えてますので、もうあそこだっていうのは分かってる
ね、うん、どうやって行くかが問題、
そう、うん、あの地下とかややこしいんで、
まあでも地下は上に書いてくれてるやん、こっちって
こっちとかね書いてるんですけど、うん、割と歩くときあるんで、
まあね、
まあまあ迷う、
歩くって結構だから、ビルボードライブ大阪梅だから、うん、
とことは歩く、まあ、ちょっと歩きましたね、うん、でもそんなに遠くないです、
そうかな、
うん、でそのビルの入り口にライオンキングのね映画バーってなってて、
あ、そうか、はいはい、
劇団四季の劇場
あるわな、
ね、書いてて、うんうんうん、あれ劇場に入っちゃったと思ったんです、おー、
なるほど、
でも中を入ると
普通のビルで、
ビルで服のお店とか、
はいはい、
カフェがあったりとかして、あれみたいな、一旦トイレによって立て直そう、
立て直してね、
ちょっと髪なんかこう
整え直して、
一息ついて、もう一回よく周りを見たら、うん、こっちっていう表示板があったんで、
なるほど、
これだと思って、
はいはい、
間違ってない、
行き直しまして、
まあ、行きまして、
はい、
着いたらむちゃくちゃおしゃれですね、ビルボード
ライブ、そうよ、大人のライブハウスですよ、
そうなんですよ、うん、初めて行くんでドキドキしながら、ここチケットのこっちの売り場と、
はいはい、
受付はこっち、あー、みたいになりました、
はいはい、
で岡本真代さんのライブが
あって、あ、はいはいはいはい、そうでしたね、はいはいはい、
ちょっと行く機会がありまして、
今回だからデビュー20年ですか、
20周年で、ね、あのベストアルバムを出されたんですけど、
オールタイムベスト、
そのベストアルバムの中から、ずっと曲が出てくるという話で、まあまあ、10分ぐらい前に着いたんですけど、
うん、
カウンターみたいになってる席がこうコの字型にあって、
はいはいはいはい、
で正面にステージがあって、でそれが2階部分みたいな感じなんです、
うんうん、
で下にも今度テーブル席がいっぱいあって、はい、で私たちの後ろ側にもまだ席があってっていうような感じの作りなんですけど、
うん、
はいはい、でもなんかこうメニューが出てきて、
は
は、革張りの、
はいはい、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
どうぞ、
はい、
どうぞって どうしたら、うんうん、あのワンドリンク頼んでいただいて、ご飯もあります、パッて見たらこうおしゃれなメニュー、
うん、どんなおしゃれなメニューって、
なんかこうポテトとかもあるんですけど、
ポテトあるよね、
うん、でもなんて言うんですかね、オードブル的な何かとか、
あ、まあ、やっぱ大人のスポットやからね、
隣の人とか食べてる、
食べてんねや、
ただ私その前に、うん、もしかしてご飯ないかもしれないと思ってたんで、全然調べてなくて行ったので、ご飯食べてきたんで、
まあ食べていくのが一番いいですよ、
ねね、
演奏始まりだしたら食べてられないですしね、
そうなんですよ、うん、と思って食べて、
うるさいし、うるさいし怒られて、音大きいからA ライブなんですよ、 A ライブやけどやっぱ音大きいから、
音が大きいんでね、うん、でまあ食べちゃったんで、とりあえず飲み物だけ注文しまして、う
ん、頼んで、何頼んだんですか、トマトジュース、
ジンジャーエール、
ジンジャーエール、うん、無難やな、
ジンジャーエール、
うん、いいですね、
ねえ、
はい、
お酒にしようか迷ったんですけど、
迷ったですね、
あ、その岡本真代さんの、うん、特別カクテルみたいなのもあったんですよ、
岡本真代さん、
トモローだったかな、
あ、名前が、うん、なんとまあ、
うん、へーへー、 あったんですけど、うん、それも気になったんですが、まあ、今回はちょっと、
まあ、
はい、
そこはね、
ジンジャーエールにしよう、でしばらく待ってましたら、
待ってます、
もう岡本真也さんバーって来まして、ま
あ、それはね岡本真也さんのライブですから、
わー岡本真也さんだ、初めて見ましたよ、
やっぱセカンドチャンス思い出すよね、
そうです、トゥモローはね、剛くん出てたんですね、
あ、そうやったっけあれ、うんうん、赤井秀和、
そうそうそうそう、
なあ、あれ面白かった、
なんか子供役かなんかで出てたんじゃないですかね、
えらい、そんな前のドラマ、なんか20年前のドラマなんや、
そうですそうです、あれ20年前なんだ、わ
ー、だってあれトゥモローデビュー曲だと思いますよ多分、あれが200万枚の大ヒットって、まあこれをし原稿会では全部覚えてるんで、200万枚の大ヒットでしたから、
大ヒットですからね、
でセカンドチャンスですよ、
私ももうね、トゥモローは、その年に学校でキャンプファイヤーをするっていうのがあって、はいはいはい、でクラスごとにこう出し物をすることになるんですけど、すね、キャンプファイヤーだから踊りだろうと、
なるほど、
でその時流行ってたみんながクラスみんなが大好きだったトゥモローを選曲しまして、でトゥモローでラインダンス風の踊りをしようって言ってみんなで練習した思い出があるんですよ、
さすがやな、思い出や ね
足を上げるんですよ、涙の数だけで、
すごいな、
片足をこうパッ、もう片方の足パッ、ね、
まあそんなんありましたね、
思い出して、
僕もあの尾崎スイミングスクールちょっと通ってたことあるんですけど、まあ半年で辞めたんですけどね尾崎7級かなんかで辞めたんです尾崎スイミングスクールで今から考えたあの三浜町かな、
はい、
日の岬パーク、
はいはい、
行ったんですよ合宿で、
あ合宿でね、
まあ、あのスイミングスクールやから、まあ、海水浴するわけですよ、よく考えたらね、
楽しそう、
そうそう楽しかったんですけど、でその時夜にやっぱりキャンプファイヤーがありましてね、うんうん、で僕はあの出し物、まあ、企画担当ってわけでもないんですけど、そんなんね、あのヤンボーマーボー天気予報の歌に乗せて踊るっていう企画をやりました
てってんてってんて
パララパララパッパパッパパッパパッパ
いいな、その間に手くれ言わないといけない
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
はい
僕のっていうね、まあ、それはそんなことはいいんです、きっかけのことはいいんですけど、入るきっかけ
1番聞いてから2番のところ で
天気に入る、入ってね、そんなことはいいんですよで、何でしたかな、あその岡本真也さんのライ ブ、はい、
だからベスト版なのでどれを聞いてもやっぱり
そうみんな知ってるもんね、
知ってるんですよ、
1曲だけはあれでしょ、新しい曲書き下ろしが入ってます ね、
うん、でももうほとんど知ってる歌で、
そうよ、ね、
ああこれ知ってるとか、ああ懐かしいと思いながら、
そうな、
20年前なのか17年前なのか分かりませんけれども、もう思い出しながらずっと聞いてましたね、
いいですね、
いいひとときでした、
そうやね、うん、MC はどんな感じな岡本さんって、
あそんなに長く喋るという感じではなくて、はあはあ、曲と曲の間にこの曲はこういう曲でとか、うん、そういう話をこう盛り込みながらで20年なのでこれまでの話だったりとか、
いろいろ当初テレビに出てなくてみたいな話、
あでそういえば出てませんでしたよね、
出てはれへんかったね、
ある時から出られるようになって、
そうそうそうそう、
うん、
ラジオでも出てはりましたよ、
うんうんうん、
ちょこちょこ
なんかね、声がすごく落ち着くというか、
う
ん、癒されるみたいな感じのお声なので、喋、
ね、
ってる間もなんかうっとりしちゃうんですよね、
うっとりしちゃってい
い声だなと思いながら聞いてましたけど
ねいいですね、
終わってからなんとご挨拶する機会が、うんあって設けて、
FM 802の中川ですって嘘ついてこう、
ね、いやもうあのレコード会社の方から和歌山放送の和歌山から来たんですかとか言われながら、
そうか、なんて言ってました、
まずね真由さんすごい綺麗でスラッとしてて、
うん、
ちょっと背が高かった、ね、ヒール履いてらっしゃったのかもしれないですけど、でもすごく、うん、スラッとした美人の方で、で、和歌山にも来てくださいねっていう話もしながら、そしたらね、あのパンフレットじゃない、ブックレット、
ブックレット
20年のフォトブック、
はい、
くれました、マヨさんからこう直々にこういただいたんです、
いただいたね、
はい、
思い出に
ずっと入れてる、
ずっと入れ、あの本棚に入れてても、ちょっと曲がってますよ、ちょっとギュってなってますから、じゃあ大事にしてくださいそれ、
これ今日持ってこようと思ってラシカレで見せようと思って、
ギュってなって、
ほらあのそれぞれのね、うん、シングルとかアルバムの
いいです、ね、
ジャケット写真とか、あとあのこれまでパリに行った時の様子とかね、去年一昨年のね、こういうのがこういっぱい載ってて、ファンにはたまらない、
そうですね、
あとグッズも結構充実してましたよ、
ええうん、それはまあね、
うん、
まんじゅうとか、
おまんじゅうはないんですけど、
キーホルダー、
キーホルダーだったかな、そういう、あお守りだ、お守り、
守り
お守りがあって、涙の数だけ強くなれるよお守りとか、
あいいですね、
うん、あいいなと思って、
やっぱりね名曲はね光り輝いてますよ、
うんうん
ね、で岡本さんはいっぱい、岡本さんちょっとなんかね別の人みたいですけど岡本さんはいろいろとヒット曲が本当にいっぱいあってね、みんなの気持ちに響くのがありますんでね、
うん、本当に和歌山にも来てくれないかなって、
ね、来てくれるんちゃいます
ね、また、うん、来てくれたらいいなって思いました、
うんね、思いましたね、
うん、
ぜひじゃあその時を 楽しみにしましょうね、はい、セカンドチャンスということで、はい、参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。国岡アナ結婚
おめでとうございます。
もうね、先週この番組でも言いましたし、うん、でもご本人の方からね、うん、情報ワイドキーハンターで話もありましたんで、うん、あれですけども
解禁ということで、
年上の旦那さんでね、10歳年上なんです。
あ、10歳でしたっけ。
はい、10歳年上、
うんうん、
ね、
いいですね。
10歳年上、中川さん10歳年上どう、うん、
いいですよ。
あり
ありありありですよ
ね。
写
真も見せてもらいましたけども、
あ、私も見ました、
なかなか男前の旦那さんで、で、まあ、国岡さんもね、やっぱりいつもよりこうドレッシーな感じでね、うんうん、ちょっとまあドレス着てます
ね。ドレスですから当たり前なんです
けど、ドレッシーも何もドレスでね、可愛らしかったですけれども、
白いウェディングドレスで、はい、よく似合ってましたね。
そうなんですよ、
幸せそうだった
ね。よかったですね、
よかった
本当にね、でもう早速いきなりお子さんがね、身ごもったんではなく、ね、二人のお子さんと一緒に暮らしていくと。
そうなんですよ、
いきなりのお母さんですわこれ、
ねえ、いいです ね、 もうだから本当に
この子供もなかなか男前でね、そうそう、男前とベッピンさんで
いきなり家族です、
いきなり家族ですよ、どうですかこれ、
いいじゃないですか、
ね、いいじゃないですか国岡さんね、結婚式ちょっと呼ばれてないんであれなんですけど
まあね、こう
身内でね、
近親者の、
ね、その方がまあ気遣えへんからいいでしょうね、やっぱり ね、
そうです
ね、って言ってはりました、
忙しい中、式の準備もしてましたけどね、
そうです、
でも準備してる間も楽しそうで、
ね、
よかったなと思います。
寺門アナぼやく、
声ガラガラ、
声ガラガラなってますね
ごほごほしてくださいね。治ったかな、
寺門アナぼやく、
ちょっとマシになった、
あんまり変わってないですね喋れば喋るほど喉が疲れてきたみたいですけども
二日酔い恐るべし、
ね、寺門アナぼやくということで、
3回目です
いや、なんかいつもね、テキパキと仕事してる寺門アナはなんかパソコンの前でなんか頭抱えてるんですよ、うつむいたり、
あさ
っての方向見たりして、俺遅いなと思って、どうしたんですかって言ったら、パソコンはね、更新プログラムが更新されないんだよって言って、よくあるじゃないですか、パソコン電源切るときに、何パーセントまで更新していますみたいな、 あれが80何パーから動かなくなって、ずっと1時間ぐらいずっと更新してなかったっていう。
それやり直しですね、多分ね、
やり直しかな、やっぱり。いや、でも待ってたら行くんちゃいけへん
の、1時間待ってそれだったらなんか不安じゃないですか、
僕も1時間ちょっともう帰るわ、さっきもで、あ、さっきから治ってるやろ、
帰れないから困ってたのかもしれません。
そうだから寺川さん帰れなかったっていう、
帰れなかったってな
もうだんだん喉が
もうね、頑張りましょう
ね。ラジオ作り教室、
親子ラジオ作り体験会が、
はい、ありましてね、電波の違いを説明してくれるんですけど、
これが短波でとか、
そうそう、これが中波でね、これが FM の電波ですよとかでも教えてくれたってね、あと子供には聞こえる高周波、
ありますね、モスキート音、
そうそう、で、この音聞こえるかなって言ったら、見事に子供だけ全員手挙げて、
あ、やっぱりそうなんだ、
大人は誰も聞こえなかったということに、会場どよめくって
誰かも言ってたんですけど、ある一定の時からやっぱり聞こえなくなるもんなんですって。で、子供の時は聞こえてるものが聞こえないっていうのはすごい不思議ですよね、
すごい、
なんで聞こえなくなっちゃうんでしょう
ね。
それはごめんなさい、知らないんですけど、
それはまあ私も知らないですけど、でもそういう実験もあったと。
だ、
もし来年もあったらぜひ参加していただきですね。そして、営業担当のですね、女性で経営女子はフリフリの服で濃札という
、いつもね、可愛い系女子ですけど、
会社ではね、スーツみたいな服着てること多いんですけどね、この日はもうフリフリの服で濃札、情報が入っております。
なるほど。
小田川アナ、ひまわり畑で肩透かし、小田川さんね、ひまわり畑を見に行ったんですって。
好きなんですよね、
花見に行くの好きなんですよ、季節問わずね、で、兵庫県かな、佐用町まで見に行ったんですけども、
あんまり
咲いてなかったっていう、
有名なんですけどね、
で、満開の写真見てたらしいんですけど、こんなんじゃなかったって、これ去年の写真じゃないですかって篠田さんに突っ込まれるっていう
まあ年によってね、
咲く違いはありますんでね、
違いますし、時期にもよるし、
はい、
小野にもね、いいひまわりポイントがあるんですけどね、
兵庫県の
小
野町、
はい、
小野市、
ね、はい、
置き忘れ
傘、
傘は、あ、そう、あるある、
置き忘れるんですよね、
置き忘れるわな。ですね、技術の H さん、ヤマトの請求書置き忘れるって、
ダメですよ置いてかないで、
忙しすぎてね、あちこちにこうわたわたしてたら、そのヤマト運輸の請求書をポッてこう、そのまま別の会議に行って内科の請求書って言ったら、そこにあった、別のとこにあった、
あってよかったですね、
あってよかったね。双子コーデ、まあ流行りですね、ここ最近のトレンドです、
みたいですね、
なんか例えばそのしましまのね、ボーダーみたいな服ありませんか、
ボーダー&ボーダー、
そうそう、女の子同士が
と、ね、
ということで、経営ディレクターと中川さんの服が似ているって、
そうこれ昨日の話なんですけど、
はい、
ずっと仕事してて、 うん、夜になって不意に K ディレクターを見たら、ええ、私が今日着ている、えええー、なんかアイスミントみたいな色のね、
ええ、アイスミント
ニット色がね、この色やな、うん、と緑っぽい、
いや緑っぽいやつ
の同じような色の服を着てて、ええ、服の形とかは全然違うんですけどね、ええ、
なんか並んだ時に統一感があるよね、もしそれ2人並んだら、
うんうん、で K ディレクターのとこにトコトコと行ったら、うんうん、その横の横にいた別のディレクターが、ええ、ん？ん？ってなって、ええ、シンクロしてるって言ったんです。
なるほど。
で2人でそうだねって、
まあ、ええ、平和な会社やな、ええ、
疑惑を深めておきました。
あ、危険ですよね本当に。あんまいじれないんでねその辺僕もね。
いやいや、いじってもらえますか。
あ、そっか、
本当になっちゃうんで。
あ、そっかそっか。いや別にいいと思うよ僕は。うん、
うん、
いいと思う、
まあ、好きですけどね、
お似合いやしね、うん、はい、ということでそんな双子コーデということで今週はこの辺にしたいなと。
そうですか。
ええ、なんかあんの、うん、
ないです。
ないよね、うん、
ない、うん、ない
ね。以上裏和歌山放送ニュースでした。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち、3つはコンピューターによる合成音声。本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。